それでは参りましょう。今日はですね、実は昨日のですね、帰ってきたのが夜のですね10時過ぎでして、コペンハーゲンからなんとか戻ってまいりました。残念ながらですね、行きも帰りも満席でして、でコペンハーゲン 直行できたかったんですけど、満席だったんでしょうがないんで、じゃあ、ヘルシンキ経由かなと思ったらヘルシンキ経由も満席でして、じゃあもうフランクしかないと思ってフランク経由頼んだらフランク経由も満席でして、でしょうがないんでもうパリ経由で行ってきました。で帰ってくるだけで30時間ぐらいかかっちゃいまして、戻ってきたのが向こうでいうコペンハーゲンの3時頃出たんですけど、たどり着いたのが日本時間の、まあ、10時ぐらいでして、24時間で帰ってこれなかったということで、今でも頭の中がなんかぐるぐる状態でして、今日のメッセージヨレヨレになるかもしれないですけど、まあ、かえって私の力が出なくていいのかなという気も実はしてます。で今日はですね、ずっと前からその頭の中にあった、まあ、キリストと共に歩むっていうのをですね、ちょっとここで、述べたいと思います。で最初にですね、まあ、いつものように皆さんにお伺いしたいんですけど、ここの修法の最初の方にも書いてますけど、イエス・キリストとあなたにとってどのような関係のお方なのか、これをですね、またいつものようにですね、まあ、2つ3つの方に聞いてみたいと思います。じゃあ千野さんにとってイエス・キリストってどういうお方になるんですか。すべて。いや、いい答えですね。すべて。まさにそうですね。会いたい。私も会いたいですね。佐久間さん、いかがですか。あ、すべての、また、すべてね。そっか。最初にすべてって言われちゃったんでね。うん、まさにね。あ、頼りになる方ね。はい、そうですね。じゃあね、唐木田さん、いかがでしょう。あ、主人。あ、もう結婚しちゃったのね。あ、いいですね。いろいろあると思うんですよね。よく聖書に出てくるのは、例えば長男って言いますかね。もう私たちも、道にとっては、子ということになるんですけど、それの、まあ、長子であるということですね。で、それはもういろんなところに出てますね。まあ、子であったり、で知能たちの持ちの最も高い方につけられたとかですね、いうこともありますし、最初に蘇られた方というふうに述べてあるところもあります。で、長子の権利っていうのがいろいろあって、それを捨てた人がいましたよね。エサウとヤコブじゃないですけどね、豆かなんかで確か分け渡しちゃったんですね。そういう人もいました。ですけど、まあ長子は、神に属するものというのが最初ありますね。ですから初子は、神に捧げるというふうに聖書にも書かれてますし、非常に特別、この中でも特別な存在であったわけですね。それから、もちろん父の財産を受け取ると、受け継がれるものということですね。ですから、そこでエサウはなんで豆でヤコブに明け渡しちゃうのということなんですけどね。で、新明記にも書いてあるんですけど、もちろんその父の財産、まあ、羊とかですね、そういうのがほとんどの一番大きな財産になると思うんですね。あと土地とかですね、そういうのが一番大きな財産なんでしょうけど、新明記には、他の兄弟の2倍をその長子、まあ、一番上のお兄さんですね、長男がもらうものというふうに書いてます。で、創世記にもあるように、最初に長子からこう分けていくわけですね。12人の子供がいたところでは、そのヨセフ非常に可愛がられたんですね。で、ヤコブに非常に可愛がられて、であんまり可愛がられたんで、お兄さんたちから妬みを買って、で売られちゃった、穴に落とされて、でそのまま売られてエジプトに行ったっていうのがあるんですけど、その可愛がられたヨセフでさえ、やっぱり下の方だったんで、最後のその、なんて言いますか、財産分けの順番は、後の方でしたよね。そういうふうに長子っていうのは特別なやっぱり存在であったということになります。ですから、お父ちゃんから受ける財産も非常に多かったと いうこともあります。でまずイエスは私たちの、まあ、兄弟であり一番上の長男長子であるというのが一つですね。それから、これもよく聞くことがあります。言葉がありますね。良い羊飼いって、ね、自分でも言ってますけどね。私は良い羊飼いであるというふうに自分でも言ってます。で、これをちょっと見てみますか。ですね、ヨハネで見てみますか。ヨハネのね、10章に出てくるんですよね。あ、まさにここ、ヨハネの10の11、私は良い牧者ですって自分で言ってるところですね。ちょっと言いますと、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなくまた、羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私はまたこの格に属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。有名な箇所ですね。で、じゃあこのイエス様ご自身で言われている良い牧者っていうのは何でしょうっていうのをちょっとこうまた考えてみたいと思うんですけど、良い牧者、当時その生活を支えてたのはやっぱり羊だったんですね。ですから群れを増やすっていうのが、まあ、良い牧者の条件だったわけです。ちなみにですね、お嫁さんもらう場合どれほどのものが必要だったかって言いますと、昔はなんか花嫁料っていうのがあったらしいですね。こういうこと言うと今だとね、女性は物かっていう思われますけどね。だいたいその嫁さんもらうとき200頭から300頭の羊をその嫁さんのお父ちゃんに渡したそうです。ですからまさにその、まあ、物じゃないんですけど、まあ、そういう存在だったんですね。今みたいな、なんて言いますか、女性が本当に男性と同じような人に見られたのは本当に近代化された時代ですからね。2000年前、もっとそれ前、その前はまあ、一つのものとして考えられてたのかもしれないですね。で、とにかく花嫁をもらうには羊2、300頭必要なわけですね。で、最初にその羊飼いが持っている羊の頭数ってのは大体数十頭だったようでして、ですから、その数十頭から嫁さんもらうまでに2、300頭まで増やさないといけないということで、まあ皆さん必死になるんですね。そうじゃないと嫁さんもらえない、一生女性を知らないという牧者もいたみたいです。ですから、牧者の仕事っていうのは大体年齢制限があったようですね。で子供ですから成人に、羊を扱わせないっていうのがあったそうですね。なぜかっていうと従官しちゃうからっていうのが最も大きな理由だそうです。ですから、良い牧者すなわち、羊をいっぱい増やせないと嫁さんもらえないという、生活基盤できないと嫁さんもらえないという、そういう厳しい時代でもあったようです。逆に言うと下手な羊飼い一生独身と、非常にかわいそうな状況になっちゃうわけです。ですから、結婚のためには良い牧者にならないといけないと。で、イエス・キリストはまさに良い牧者なんで、結婚するわけですね、将来ね。で、これを、まあ、これ当時の、そういう、なんて言いますか、まあ、荒野で過ごす、羊飼いたちの条件だったわけで、日本人は農耕民族ですんで豊かな土地に住んでたんで、そういう想像っていうのはなかなかできないんですけどね。まあ、厳しい世界に生まれたこの聖書のバックグラウンドにはそういうものがあると。ですから例えばですね、 娘の価値っていうのは、まあ、羊でいうと2、300頭に相当するんで、娘が怪我されると大変なことになっちゃうんですね。創世記のヤコブのところに出てくるその末娘のディナっていうのがいましたよね。でシケムの首長の息子に侵されちゃったっていう事件がありましたよね。でこれ、今の考えでいくと、分与を受けるはずの兄弟たちにとっては羊に300頭取られちゃったような形なんですね。ですから兄弟たちが復讐するんですね。俺たちの取れる分を取られちゃったということで。ですから昔の復讐っていうのは親がやるんじゃなくて、一般的に兄弟が、まあ男の兄弟ですね、が復讐するというのが通常だったようです。ですから創世記っていうのはそのような背景で書かれてるんですね。結婚するときも親の同意じゃなくて兄弟の同意っていうのが優先されたそうですね。それはやはりその羊っていうのが絡んでると、自分たちが受ける羊っていうのは非常に絡んでるからと。ですから嫁さんが本当に必要な場合は羊をなるべく多く払えと、日本人は違いますね。心ばかりっていうんじゃないんですね。じゃあきちんとそれを量で示せというのがいわゆる砂漠の掟ですね。これ実際そうでして、日本人ですと、どうもありがとうございました、心ばかりですって言ってちょっとお菓子なんかあげたりするんですけど、なんだ俺たちの価値はお菓子ぐらいかみたいな感じでもらえるんですね。ですから、本当にお礼としてあげる場合は感謝してるんでしたら多くのものをあげないといけないというのが砂漠の掟だそうです。で、そこでねまた面白いことがあるんですね。イエスの例えでルカの15章をちょっと見てみましょうか。ルカの15章で、ここですね、ちょっとここも読みましょうか。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例え話をされた。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人は悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですとあります。で、ここよく、まあ、皆さんご存知のところなんですけど、よく利用されるって言いますかね、この例え使われるのが、一人の人間は地球より重いんだみたいなねところで使われますよね。これ99人をほったらかして一人のためにイエス・キリストは探しに行くんやみたいな感じで、これちょっと違いますよね。今のなんて言いますか、砂漠の掟から人99匹の方が大切なのに決まってますよね。一匹も大切なんですよね。お百姓さんが一粒のお米をもう大事にするのと同じだと思いますよ。99匹はほったらかしてないですよね。もちろんもうきちんと狼に狙われないようにきちんと保護しといて一匹を探していくんですね。ですからここでよく一人の人間はこれほど大事なんだっていうんじゃないんですね。これ羊は命かかってますからね、その人の生活のそれほど重要なんですね。ですから必死で一匹たりともなく失うと大きな問題になっちゃいますんで探しに行くんですよね。ですからここ99匹を置き去りにしてっていうんじゃなくって、もう羊は1匹たりとも大切なものであったということになります。もちろんこれイエス様のこれ例えですんで、みんなが分かりやすいようにあんたたちもそうでしょという例えをやってるんですね。ですからこの聞き方がそうなってるでしょ。この、どっかな4節ですね。 このあなた方のうちにっていうところの最後の文章ですけど、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかっつってでしょ。これみんな同意するだろうって言ってるんですね。ですからこの考え方っていうのが当時常識だったんですね。一匹亡くなったらもうそれを探し歩くと、見つかるまで探し歩くと、それほど大切なものだったということですね。で、ここ例え話ですんで、もちろん羊っていうのは、ここに7節書いてますように、悔い改めて、まだ悔い改めてない人のことですね。ですからここに書いてますように、99人っていうのはこの99匹にあったんですけど、悔い改める必要がないということで、もうすでに救われている人ですよね。ですから99人っていうのはあくまで救いから漏れないようにきちんと囲っといて、まだ救われてない人たちを探しに行くと、そういうふうにここでは言ってるわけです。ちょっとこう脱線しちゃいましたけど、で、聖書に出てくるのは最初にキリスト者の中の長子であるっていうのが一つと、まあ、もう一つ出てくるのは良い羊飼いっていう、他にも詩篇とかいっぱい出てきますよね。で、今日はですね、なかなかこの主題に行かなかったんですけど、この修法にも書いてますように、婚約者ということに一応なってますんでね、小柳田さんはもう結婚しちゃったっていうね感じになってますけど、これイエス・キリストっていうのは、私たちが決めたわけじゃなくて、別に親が決めちゃった、まあ、婚約者、お見合い結婚っていうのかなんか分かんないですけどね、でもありますし、あと、まあ、恋人でもあるんですね。で、画家、今日ちょっと見てみるんですけど、画家がそれに当たります。で、画家ってなかなかそのメッセージでは使われない歌詞だと思うんですよ。私もあんまり聞いてないですし、ドクター・ルークのメッセージでも画家ってあんま出てきてないんじゃないですかね。非常に何て言いますか、怪しい文章にも取れるところなんですけど、これ読めば読むほど結構奥が深いんですね。で、これ乙女っていうのが出てきますし、乙女たちっていうのも出てきます。で、あと若者っていうのが出てきます。だいたい登場人物はだいたいこれに分けられるんですけど、あと合唱みたいなね、みんなが朗読しているような歌唱も出てきます。で、若者が歌っているところをちょっと見ますと面白いんですね。例えばですね、画家のですね、一章の若者が歌っているのは9、10、11、若者ですね。ちょっと見てみましょうか。画家の一章の9節で、我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には、飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうっていうのが一つと、あとですね、あと15節もそうですね。これも若者の言葉ですね。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだ。鳩が美しいのかわからないですけどね、まん丸い目なんですね、鳩はね。で、これ見てるとね、外見かい？ね、あなたが好きになったのは外見が美しいからって、私ね、すぐ見ちゃうんですよ。2章もそうですね。若者が言ってるところはね、2章の2節なんて若者の言葉なんですね。我が愛する者が娘たちの間にいるのは、茨の中の百合の花のようだ、みたいなね。これ、聖書全体そうなんですけど、女性を好きになるパターンっていうのは大体外見なんですよね。あなたの心は優しいからなんて現代風なこと絶対言わなくって、あなたは百合の花のようだとかね、あなたのつけてる首飾りが素晴らしいとかですね。なんかね、あなたは美しいとかね、あなたの肌は白いなんたらとかね。なんか外見ばっかりなんですよね。ここにも、修法にも書いてますけど、ダビデが、 バテシバ見染めたのもそうですよね。ちょっとそれ、第2三脈かな ?11-2 なんですけど、これもまさにそうですよね。サムエル、第2三脈11-2節なんてね、ある夕暮れ時っていうとこから始まってますけど、ある夕暮れ時、これが大体怪しそうな時間ですけどね。ダビデは岩から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ほらね美しいってのがあるでしょ。これまあ美しいだけじゃないと思うんですよね。これ洗ったって書いてあるんで、体を洗っているということがあったんで、まあ、あの身を清めてたんですね。ですから、子供を産める状態に多分なってたんでしょうね。それであの生理的な欲望が湧いちゃったっていうのもあるのかもしれないですけどね。でもここに聖書にはっきり書いてあるように非常に美しかったっていう言葉があります。じゃあ女性は外見で決まるのかいっていうことが出てくるんですけど、残念ながら聖書を読む限りはそうですよね。今もそうかもしれないですね。今の男性は、まあ、だいぶ考え方が変わってきて、顔じゃないよ心だよっていうね、男性も増えたかもしれない。男性の場合は言うんですけどね、男性はあの顔じゃないよ心だよなんてこと言いますけどね、女性の場合は、まあ、昔に関しては聖書を見る限りは、心じゃないよやっぱり外見だよっていう感じになっちゃうかもしれない。そうしますと、じゃあ外見悪い我々は救われるのっていうね話になっちゃいますよね。この場合男性も女になっちゃいますんでね。ここの辺がね不思議なんですよね。女性はイエス様が、まあ、婚約者として見て、すんなりいくんでしょうけど、男性からイエス様婚約者ってピンとこないんですよね。そこがねちょっと生理的なあのギャップがあるところなんですけどね。ですから、外見悪い我々男性がイエス様の、に気に入られるのなんて考えるとね、もう想像超えちゃうんですよね。どうなっちゃうみたいなね。女性じゃなくて男性好きな人は別ですけどね。男性好きな男性は別ですけどね。普通の男性から見ると、聖書を読むと外見が美しい女性を愛するのに、我々って愛されるのかなみたいなね、感じになっちゃうんですよね。で、そういうのが、まあ、一つありますと。聖書に出てくる見染められる女性っていうのは大体美しいっていうのは一つありますと。それからもう一個、ここもね、こうなんでこうなんだろうって思ったのがマタイのね例えですね、賢い娘の例えですね。マタイの25章なんですけど、花婿を出迎える10人の娘の例えですね。これはもう皆さんもよくご存知なんで、ちょっと読まずに概略話しますと、10人のうち半分、5人は愚か。で、5人が賢かったっていう話ですね。で、5人、その賢い5人はですね、まあ、灯火を灯さないといけないわけですね。で、油を貯めていたと。常に貯めてたんですね。で、愚かな5人っていうのはその油をあまり貯めてなかったんですね。で、これ10人とも全員ですね、うとうとしちゃうんですね。やっぱり人間ですからね、眠いんですね。そんなしょっちゅう24時間起きているってことはできない。で、10人ともうとうとし始めたんですが、夜中になって、花婿来たぞっていう声が聞こえた時に、賢い花嫁はきちんと油を貯めてたと。愚かな花嫁は貯めてなかったと。で、譲ってって言ったんだけど、賢い方がダメって言ったら断っちゃうんですね。で、慌てて帰り行ったら、その帰った隙に扉閉められて、残念、結婚に間に合わなかったっていうやつですね。ここも不思議な箇所で、イエス様、あなたの相手好きなんだったら別に油なくたって結婚してもいいじゃんってね、言いたくなるんですよね。本当に好きなの?みたいな。 恋人同士ってそうじゃないですか。少々間違ったって許してくれるじゃないですか。でもこの場合違うんですよね。油なかっただけでもドア閉められちゃうんですよね。まあ、こういうなんか不思議な箇所もあります。ですから、今、何言いたいかというと、一つは、昔の女性が好きになられる、見初められる条件は外見が非常に重要だよということと、イエス様の例えで言うと、イエス様の例えで言いますと、油溜めてなかっただけで、あれだけ好きだ好きだと、画家でね、あれだけ好きだ好きだ言ってるのに、結婚してくんないって。そこで私ふと考えました。コペンハーゲンで時間があるたんびに、なんでこうなんやろうと。普通の、通常の、現代のですね、恋人の関係からいくと、これぐらいで、まあ、外見で好きになるっていうのはあるでしょうけど、やはり長く付き合ってて、結婚するってことになると、やっぱり外見だけじゃないですよね。ですし、外見だけじゃないし、で、結婚しようとした時に油なかったぐらいで、あんたダメ、さよならとは言わないですよね。で、キーとなるのが、キリストを着るっていうことなんですよね。そこに、ローマ書いてますけど、ローマのでもいいですし、ガラテヤの方がもしかしたらいいかもしれないですね。ちょっとガラテヤの方から見てみますか。ガラテヤ書3章のですね、26、7ですね。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですというところですね。バブテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。キリストを来たとこういうふうに言ってます。ですからイエスキリストが好きになるのは私たちじゃないんですね。キリストを来た私たちなんですね。これがキーポイントです。イエスキリストを来てないと、いくらそのおしろいつけて、私がおしろいつけてもあんま綺麗にはならないと思うんですけどいくら着飾ったってイエスキリストは褒めてくんないんですね。あなたは美しいと、画家にあるようにあなたは素晴らしい、ここに書いてある鳩の目のようだとは絶対言ってくんないですね。百合の花のようだなんて絶対言ってくんないですね。ですからイエスキリストを見て初めてこの画家で、若者が言っているように、あなたはなんと美しいことよと言ってくれるわけです。ですからこれが美しくなり、また結婚式にも参加できる重要な条件になります。これが油を貯めているということになるんですね。で、このソロモンの画家を読みますと非常に深いものがありまして、キリスト者の歩みと読める箇所がいっぱい出てきます。今日ちょっとあまり詳しく言わないんですけど、最初に、まあ、出会いがあるような形で書いてまして、そのうちにこの、まあ、結婚式が挙げられたようなところも出てきます。そのうちにですね、まあ、乙女がちょっとね、ちょっと失敗しちゃったりするんですね。で、最後にもう一度、よりが戻るという仕立てになってます。で、最初に出会いのところを見ますと、この乙女なんて言ってるか、ここがね、乙女の微妙な心の変化を示してまして、非常に面白いんですよね。最初に出会いの僕、出会って、まだ付き合い始めですね。付き合ってまだ、初々しいカップルの頃なんですけど、2のですね、例えば16。これ乙女の歌っているところです。私の愛する方は私のもの。私はあの方のものとこう書いてますね。私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。最初ね。で、付き合いが始まって、もうちょっと行きますとどうなっていくかっていうのが次のですね、ちょっと進んで6章の3節ですね。僕もね、まあ、若者に対して言ってるんですね。私の愛する方に対して言ってる言葉です。 画家のですね、6章の3節、私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの。この微妙な変化わかります？書いとこっか。これね、非常に面白いところなんで、まず2の16ね、付き合い始めて初期の頃、2の16、私の愛する方は私のもの、私の愛する方は私のもの、それから私はあの方のもの、私はあの方のもの。次がね、6章3節、まあ付き合って半ばぐらいですね、まだ熟年まで行ってないところですね。6の3、私は私の愛する方のもの、私は私の愛する方のもの。それから私の愛する方は私のもの、私の愛する方は私のもの。それから最後、熟練した後ね、成熟した後、7の10ですね、7の10、私は私の愛する方のもの、私は私の愛する方のもの、あの方は私を思い慕う、あの方は私を恋慕うか、恋したうと。非常に微妙なんですけど、最初あの人は私のものって言ってるんですね。それから私はあの人のものって言ってるんですね。次ちょっと順番が変わります。私はあの人のものって言ってるんですね。でも、あの人も、あの人は私のもんって、こう順番がこう逆になりました。次ね、これ中期ね、これ初期中期、最後私はあの人のもの、あの人は私のものという言葉がなくなってます。ですから徐々にですね、自分中心からあちら中心になってるんですね。これがこの画家の乙女の心の微妙な変化を、この聖書はちょっとした言葉の違いでうまく表現しています。我々も一緒でして、私はキリストのものであるというのが重要なんですね。それがあのキリストを着ている状態にとどまる重要な鍵になります。これがあの忘れちゃいますと、私はキリストのものだということを忘れちゃいますと、いつもやから出ちゃうことになります。ですから私中心からキリスト中心になれるかどうかですね。まあ、十字架の中にとどまるというのもこれに、入ってくると思うんですけど、すでに私たちはキリストのものになっているという思いをしっかり握っていくということが非常に重要になります。今日はですね、頭がまだフラフラしてるんですけど、この辺でボロが出ないうちやめておきたいと思います。じゃあ、私たちはキリストの中にいると、私たちはキリストのものであるということをですね、思いながら最後賛美したいと思います。